はい、皆さんおはようございます。もう12月ですね。私ぐらいの年になりますとですね、1年があっという間に過ぎてしまってですね、あと何年生きれるのかな、こんな感じでね、もうあと10年生きれるかなとね。皆さんはね、若いからあと何十年って考えて、そんなこと全然考えない。私の場合は来年どうなるかわからないっていうな、そんなことを考える、年になってきてしまいましたね。さて12月、皆さん慌ただしくね、過ごしてると思います。なんでこんなに慌ただしいのでしょうかね、12月になるとね。まさしく、教会ではクリスマスというね、メインイベントがありますね。メインイベントって言うんでしょうかね。世の中もね、この教会のイベントに合わせたようにですね、騒がしくなりますね。ジングルベル、ジングルベルっていうね、街の中に出ていくとそんな音楽が鳴ってですね、飾り付けがしてあってね、この日はね、クリスマスの日には何をしようか、何を食べようか、何をいただけるのかななんてね、思ってプレゼント用意したりなんかしますよね。私たちのね、地域でもいろんなそういうイベントがあります。そして、ね、集まって、ワイヤガヤガヤやりますね。プレゼント交換なんていうのもありますでしょ、ね、プレゼント交換、ね、みんなであのあまり負担にならないように言ってですね、1000円ぐらいのものを用意してきてねって言ってね、 やったことあるでしょ、ね、そんなのね。ところがね、自分の意にそぐわないものを当たる時があるんですね。そうするとですね、おはようございます。お一人ですか？
あ、そうです。
どうですか？はい、今ちょうど始まったところです、ね。長々とですね、聖書に関係ない話を今してたところです、ね。あのきっと来るのではないかとねということでですね、クリスマスの話をしてました、ね、プレゼント交換して、しかしね、思いにそぐわないものが当たるとですね、チェっていうような感じでですね、もうこんなんだいらなかったのになって口には出さないけど、ありありと顔に現れるというかね、そんな感じでですね、プレゼント交換の受けを見ますね。そして、いいもの当たったらいいの、なかなか当たらない、でそんなシーズンになってきましたね。何を、高価なものでなくても高価なものがいいんでしょうかね、自分の希望しているものが当たった方がいいんでしょうかね。なかなかね、そうはいかないね。やっぱり高価なものがいいなね。そうですよね。そんなような今雰囲気でですね、世の中喧騒の中にいるのかと思います。この辺にいるとですね、そういう賑やかさは伝ってこないんですけどもですね、中央の方に行くとですね、もう街を、ね、商店街をビルの中を歩くとですね、そんな飾り付けでですね、ついついね、いらないものまで買ってしまうかなっていうような雰囲気になると思いますね。さて、ね、今年はね、令和元年って日本ではね、言語を使ってる分は少ないんですけどもね、令和時代、ね、天皇がね、代替わりをしましたということでね、この間まで一連の行事結構あるんですね。天皇家の行事っていうの、代替わりの行事っていうのね、本当にあんなにあるとは知りませんでしたけれども、日本人はね、こぞってね、歓迎してお祝いしたようですね。よく行くとですね、いや日本人に生まれてよかったななんていう声も聞かれますね。まあ、ああいうような雰囲気でやる国とはあんまりないのかもしれませんね。そういう意味ではですね、こぞって心を一つにしてこうね、象徴とはいえ天皇という存在をですね、喜ぶというのはあまりないのかもしれませんね。日本人でよかった、みんなこぞって歓迎しましたね。まあそうでない人は一部いるのかもしれないけど、まあほとんど歓迎している雰囲気ですね。 さてね、今日は今月はって言ったらもういいです、イエス様の誕生をですね記念する、月でもありますね。教会もこぞってその記念の行事をするわけですけれども、まあ12月にイエス様が誕生した、イエス様の誕生はいつかというのはよくわからないですね、12月ではないじゃないだろうかって、まさに12月にね羊飼いがね野宿してるわけがないだろうっていうようなことでですね、まあその月はね定かではないけども、いろんな歴史の中でですね、いつの間にか12月というものがですね、定着してしまったということでですね、この12月というのはいろんな要素があって、ここに定着したようですけれども、あまり、ね、それにこだわるとですね怪しくなりますのでね、まあイエス様がお参りになったことを喜ぶということで、いいのかなと思いますけれどもね、イエス様はどのようにして来られたんでしょうかね、神の子イエスと言われています。神様です。イエス様はどのようにして来られた、先ほど読んだところがね、そうですね、まさしく人の子としてお生まれになったねということです。神様なのにっていうことですけれども、今日この先ほど読んだところに書いてます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお前になりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑を見つけます、ね、まさしくね、布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけますという、こういう誕生したわけです、ね、こんなふうに、ね、天皇陛下はですね世の人にこどってですね大歓迎されました。しかしこのイエス様が生まれた時は貝羽桶の中で生まれた、ね、本当に誰がこんなことを知ったでしょうかという状況です。肉、神である方が肉体を持って来られた、それもね、貝羽桶の中で生まれたということです。これがイエス様です。これはまさしくですね、聖書に予言されていることです。イザヤ書なんかを見るとですね、身を処女の身を持っている、そして男の子を見、その名をインマヌエルと名付けるというイザヤ書に、そんなような感じ、まさしくそのこのこういう生まれ方をするということはまさしく聖書で予言されたものです。そしてその誕生は聖霊によるものである。そして私たちと同じように肉体を持って生まれるというね、そういうことでしょう。しかしですね、なぜ神様がこんな姿でお前にならなかったんでしょうかね。天皇家に生まれたら違いますよね。ね、今は象徴天皇です。昔です、荒人神と言われてた時代があったんです。神様です。そうするとですね、もう大歓迎ですよね、まさか貝羽桶になって生まれるはずもありません、ね、そんな生まれ方がするはずもありませんけれども、イエス様はそうではなかったということです。なぜでしょうかね、難しいですね。王の主の主なら、神であるならばね、なんでそんな姿で生まれなきゃならないのかということですね、私たちは神を見たことがありますし、その神を具体的に表すためには神様ってどういう方なんだろうということではないでしょうか。ヨハネによる福音書を見るとですね、神を見せてくださいって言ったら弟子たちに こんなにも私と一緒に暮らして過ごしているのに、まだあなた方分からないんですかっていうところが出てきます。具体的に神だとは、神とはどんな方なのかということを知らせるためですね。なぜでしょうか。そういうふうにして来なければ私たちはどうなるか。神は、私たちは神を見ることができないんです。聖書に書いてます。神を、私たちが神を見ると死ぬからです。裁かれて死んでしまうんです。よく世の人は言います。神がいるなら見せてみろっていう、不尊にもそういうことは言う人います。しかし そう言ってる人は自分がどういう存在だかということがわからないんです。神を見たら死ぬ存在だ、それほど私たちは神の前に正しくありえないものだということを知らない。だからそういう言葉が出てくるんですね。しかしそういう存在で神様が私たちをですね、裁く方ではない。だから私ってどういう方なんだ、どういうもんなんだということを具体的に示すためにそのような形で生まれたということでしょうか。そしてそのような形で生まれたのはね、私たちのために、その神を見たら死んでしまいます、そういうもののために自分を犠牲として捧げるために来られたということが聖書に書かれているんです。だから人として来られたんです。そしてそれはまさしく悪魔、この世を支配している悪魔の仕業を打ち壊せた。私たちは悪魔の支配されて右にも左にも分からないんです。世の人たちはですね、分からないんです。自分のしていることが分からないんです。世の中の営み見てみましょう。世界中の営み見てみましょう、ね、地球温暖化の会議もこの間行われました。しかしどうしていいか分からないんです。めいめいが自分の目にかなうことを言ってるだけなんです。だからまとまらないんです。そしてそのまとまらない背後にあるものは何でしょうか。いつも私は言うんです。背後にあるものはこの世を支配している経済です。お金です。もう少し分かりやすく言えば、取り組むなきゃならないことが分かっている、何をしなきゃならないことも分かっているけどもできないんです。それよりも金儲けの仕組みの方が大事だ、経済の仕組みの方が大事だというところに立ってですね。そして今の世の中は持っているものはますます持つような仕組みになって、持たないものはますます持てなくなる仕組みになっているんです。なぜでしょうか。お金を持っている人が権力を持ち、その人が国、仕組みを考えるからです。その仕組みを考えている背後のものももちろんあるんですけども、その仕組みの中でますますそういうふうになるような仕組みを作り上げていってるからです。今ね、子どもたちの、ね、試験のこともいろいろ取り出されています。うっかり失業した大臣もいましたね。身の程に合ったやり方で挑戦すればいいと批判を浴びました。あれが本音なんです、ね、お金がないんだからないままでいいじゃないか、ある人はある人でそれを使ってやればいいし、ないならない状況の中でやんなさいよ。ますますそうすると格差が広がるということでしょうかね。しかしそう言うまでもなくですね、今 娘も学習塾やってますけど、やっぱりお金がないとですね、学習のチャンスも与えられないんです。平等によほど努力しないとそこから抜け出すにはですね、そういう時代になっているというのがまさしくそういうことでしょうか。まあそんなようなことでですね、主が人として来られたのはまさしくそういうですねことでもがいている私たちのその抜け出せないものから打ち破るためにっていうことでしょうか。だから聖書に書いてるのは、歩み深い忠実な大祭司となるために主は全ての点で兄弟たちと同じにならなければならない点でした。それは民の罪のためになだめがされるためですって聖書に書いてある。そのために人として来られたんです。そしてキリストは生涯を過ごして そのために生まれた。そしてそのために自分の命をなだめのために捧げるために来られたと、お生まれになったということです。それはその死によって誰もがそのもがいている状況から救われたためです。自分がどこに行ってるかもわからないで懸命に生きているんです。自分の目にかなうこと、良いと思うことを選び取りながら、得になることを選び取りながら懸命に生きているけども、どこに行くかわからないで生きている。そういう暗闇の中にいる、閉じ込められた中から救うためです。そしてそれは神様にもともと計画されていたことだったって書かれてます。そしてキリストが生まれるということは、イエス様が生まれるということは、そのことが神様から予言されてきた、その予言が成就するために必要だったということです。そのためにキリストはイエス様は人となって来られて十字架まで行ったということです。人の罪を担うために、裁かれる私たちの罪を担うために、自分で担うために、私たちは生まれた時からの罪を背負ってきたものです。しかしイエス様は全く罪のない方、そして私たちと同じ姿になられても、私たちと同じ生活をしたけども罪は犯されなかった。だから私たちのためにその身代わりになるということにも十分に応えられる方として過ごされたということ。そして十字架に行った方、十字架に行った方です。どうでしょうか。私たちのは今自由でしょうか。自由でしょうか。何をするにも私の判断でできますね、できるつもりでしています。むしろそうです。神様は自由を、意志を与えたからです。自由の中で私たちは何を選ぶでしょうか。自由です。あなたは何をしても自由です。何を選ぶでしょうか。人のために死を選びますか。自由で、自由なんです。あなたは死を選びますか。あなたをいじめる者のために死を選びますか。あなたを欺き、嘘をつき、騙し、貶める者のために、その人の代わりに死を選びますか。あなたの意思です。自由の意思です。選びますか。選ばないでしょうね。本当に親切でただ優しくしてくれた人のためには何かいいことしてあげることはできるけど、それでも死を選びます。 でもそういう状況の中で神様はイエス様は誰にも影響されることなく支配されることなく完全な自由な方だったんです。なぜなら生殺与奪の権を持っているものは神だからです。その神だからです。天地万物を創造された方、その方だからです。誰にも支配されない、誰にもコントロールするされることはない、完全な自由な方です。その方がその完全な自由意志の中でそれを選び取ったということです。これが神様です。イザヤ53章を読むとどのようにしてイエス様が生まれるかということを書いてます。それを選び取ったんです。自由意志の中で。ここに神様の愛があるんです。何にも価値のないものにために汚らしいもののために滅ぶべきもののために自分が自らが それを受け身が変わって受け止めるためにそれを選び取った。これが神の自由なんです。自由の中から選び取った。ここに神様の御心があるんです。私たちはこれを神の愛って呼んでますけれども、これが御心なんです。先ほどプレゼントの話をしました。これが神様からのプレゼントなんです。私たちのまさしく命です。神の命です。これが神様からのプレゼントです。今クリスマスだからってプレゼント交換をしています。命出す差し出すと今でしょ、年でしょ、してもらったら喜んだりします。クリスマスなんです。何をもって私たちはこのプレゼントに応えるんでしょうか。私はこの時期になったら町は騒動しくなる、教会も騒動しくなるのを知ってます。こんな習慣は昔なかったんです。経済が発展してきてですね、ヨーロッパやアメリカのそういう経済主義が台頭してきた時にですね、そういう習慣が出てきたんです。少しでも物をたくさん売ろうとして、そうですね、そういう習慣はいっぱいあちこちに出てきます。ハロウィンなんかのも真似してるのもそうかもしれません。バレンタインでもそうかもしれません。何のためにやって、いっぱい記念日をできます。私も会社にだけ分かります。作りたいんです、記念日を。買ってもらいたいんです。消費してもらいたいからなんです。まんまと罠に余ってんです。私たちも罠にハマってですね、このクリスマスの本当のところを知らないでそういうことをしてるのかもしれないんです。まんまと滝を食べるなって習慣はどっから出てきたんでしょうか。なかったんです、そんな習慣は。教会にはね、クリスマスになったら飾って滝を食べなきゃならないなんてなかったんですよ。このプレゼントをされたイエス様が、自分の命を差し出したイエス様、これにどう応答するかということがクリスマスに問われてるんじゃないでしょうか。私たちは何か資格があるんでしょうか。予備教を見ているとですね、すべて私のものだ、 この天地万物を創造したものは全ての私、あなた方がに尽くさないほど私がさ捧げないか何かあるのかあなたたちにって言われてるんです。このプレゼントをどうしてできるんでしょうか。私たちはできるでしょうか。昔ですね、仕事をしてる時にですね、そんな新築の家があったんです。ところがその引き渡す前にですね、お仏が投げられていたんです。誰がしたのか分かりません。それを清掃しなきゃならない。誰もしたがらないんです、そんな汚ないものを頼まれても。誰かがしなきゃならないんです。誰かにしてもらわなきゃならない。誰もしたがらない。やだやだ、ね、よし今日は仕方がないからね、割増賃金を払うからとでも行きたくない。いや本当の話なんです。それでも最後は職権でやってもらいますけど、割増賃金を払って、そんなようなもの誰がそんなことを自ら進んでそんな汚いものを処理するでしょうか。お金が多少もらったってしたくないんです、そんなこと。しかしイエス様はそのお物以外の世界中の汚らしいものを背負うということを命を懸けてしてくださった方、それがイエス様のプレゼントです。何を用いて私たちはこれに応えたらいいんでしょうか。何を持って私たちはこれに応えるんですか。踊りを踊ってですか。自分のあるものの少し一部を捧げることですか。100万円持ってるからそのうちの半分捧げることですか。そんなものはイエス様に、全てものはイエス様のものです。私たちの持っている全てのものは実は神様のもので、そんなものを神様は必要としておられます。聖書に書いているのは、何をもってしても私たちに応える術はないんです。じゃあどうしたらいいんでしょうか。聖書に書かれているのは、それは悔いた砕かれた魂を捧げなさい、これが一番喜ばれる捧げ物だって書いてあるんです。ものじゃないんです。知られてでもなく悔いた砕かれた魂ってのはどうでしょうか。お前しなさいよってできることじゃないんです。そんなことはしたくりはできるかもしれませんよ。しかし心を見られる神様はそんなことではごまかせない。知られて自分の与えられた自由意志で自由な心でそれを捧げること、それが私たちができる最大の応答です。プレゼントだなっていうのはおこがましいです。それが私たちがこの今クリスマスと言われるときに全てを捧げ尽くすために来られた神に対する愛の応答じゃないでしょうか。その自由の応答の中でやった方は誰でしょうか。聖書の中にはニレプタを捧げたヤメムが出てきます。その前に金持ちがたくさんのお金を献金していました。イエス様はその二人を見ててどちらの目を留めたでしょうか。このヤメモに目を留めたんです。たった2レプターなって何の役にも立たないんです。入浴料にもなるかならないかの世界です。そのヤメモに目を留めたんです。それはなぜでしょうか。まさしく彼女はイエス様に、神様に信頼して 神様のこの愛に信頼して全てを捧げたんです。信頼してお金じゃないって心を捧げたんです。砕かれた魂を捧げたんです。その自由な心の中で捧げたのはニレプタになって現れたんだという話。自然の祈りのところも出てきます。大祭人が私はですねあれもやってる、あの立法も回ってる、この立法も回ってる、献金もしているという捧げ祈りをしました。しかしこの主税人は天を目にあって上げようと胸を叩いてですね、主よお許しください、こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈ったんです。ここに主が目を留められたんです。寄せられたんです。悔いたくだかれた胸を張ってて、私はこんな素晴らしいでしょうっていう祈りじゃないんです。本当に私はあなたの前に何も持ち合わせていません、訴えるものは何もありません、死を憐れんでください、あなたのそのお心にすがるしかありません、どうか憐れんでくださいという叫び、これを死が目を止められたんです。マリアは高価な香油をイエス様の頭に注いだ。それを見た弟子たちはなんでこんな無駄なことをするんだ、この香油ならたくさんお金があって貧しいものに、ね、使えたのになっていうことを言った。しかしマリアはイエス様のその十字架を見ていたんです。私のためにイエス様は来てくださったんだ、その埋葬のようにとイエス様がしてくれたんだ、そのお心を見たんです。自分の全財産そんな高価なものも惜しくなかったんです。イエス様のためにそのことを知った時にですね、だからこの下女のしたことはこれからずっと記念になるって書かれてるんです聖書。今神様はクリスマスといわれるこのシーズンに何を求めてんでしょうか。この愛の応答なんです。何をもってしても私たちは応答することはできません。ただ悔いた砕かれた魂を持って主に前に出て主と応答する、その信仰を求めてるんです。そしてこれはこのシーズンだからやることじゃないんです。毎日毎日こういう使徒のお出会いが必要なんです。私たちには毎日毎日のイースターであり毎日毎日のクリスマスなんです。記念日のようにすることじゃないんです。そうした時にですね、私たちの心は本当にイエス様歓迎し喜んで、本当にイエス様あなたのこの愛に私はどう応答したらいいでしょうかというその答えが毎日毎日与えられるんです。私たちには何も誇るものがないからです。どうかもう一回ですね、本当にこういうクリスマスというのをね考えてみたいです。世の喧騒にごまかされないでください。世の営みにごまかされないでください。いつの間にかごまかされて教会は昔なそんななかったものをやるようになってしまうんです。しかし主の御言葉は変わりません。主のお心は変わりません。世の喧騒の中に主はおられます。終わります。